全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は2040年を見越した地域医療における戦略とマネジメント、未来の薬剤師そのあるべき姿を考えると題して、日本経済大学大学院経営学研究科教授赤瀬智秀さんにお話しいただきます。
それでは2040年を見越した地域医療における戦略とマネジメント、未来の薬剤師そのあるべき姿を考えるというタイトルでお話をさせていただこうと思います。医療に限らず経営をするにあたりましては、外部環境の分析というものが極めて重要になりますが、特にこの3つに関しましては理解しておいた方がよろしいかと思います。これは今から数年前に我が国の社会の持続可能性を脅かす3つの100ということが話題になりました。1つ目の100というのは人生100年時代、日本人の平均寿命、男性とも女性ともですね、世界でもトップクラスだということはご存知だと思いますが、100歳以上人口がですね、2024年の段階で9万5000人おります。徐々に増えてきているわけでございますが、いわゆる人生100年時代というような実現してきているんじゃないかと思います。特にその高齢化の状況についてまして、将来推計を示したものになりますが、高齢化に関しましてはですね、現在生きておられる方が何歳ぐらいまで生きるかということを考えますと、年代ごとのボリュームをですね、集計しますと非常に精度の高い集計結果が出ます。特にこの中でですね、私が注目しておりますのが、80歳以上の人口でございます。この収録しております2025年から5年後の2030年から、80歳以上の人口は1500万人を突破しまして、全人口の 15% を超過いたします。特に2040年に関しましてもですね、同様に1500万人の80歳以上の方がおられるわけなんでございますけど、これすなわちですね、今後はですね、高齢者の高齢化が進んでいくということになります。人数や属性が変わるということはですね、市場の構成が変わるということになりまして、当然のことながら市場が変わればニーズも変わってまいります。ではどのようなニーズになるかと言いますと、訪問診療を受ける患者数が最大となる年が2035年から2040年にかけてですね、ほぼ最大となるということが知られております。特に日本のですね、ほぼ全てのですね、地域や県におきまして、2035年から2040年に訪問診療を受ける患者数が最大となるということが推測されております。次の100は出生数が100万人を切るということになります。2018年に生まれた子どもが91万8400人ということで、この年からですね、多少の前後はありますが、2024年までの間にですね、子どもの数がどんどん減っているわけなんですね。特に2024年は70万人を切ったということで、ニュースにもなったので、ご記憶に新しい方いらっしゃると思いますが、このことはどのように影響するかといいますと、今後他業界、他の業種とのですね、人材獲得競争が起こります。すなわち今から15年後は、この2025年に生まれた子どもたちが生産年齢人口に到達するわけでございますが、今現在におきましても有効求人倍率はバブル期を上回りまして、高度経済成長期のピークに迫る勢いになっております。今後人手不足が顕著化されてまいりますと、人手不足倒産ということが起こるわけなんですが、帝国データバンクの調査によりますと、2024年人手不足倒産が過去最多の342件ということで、この数値に関しましても今後増加するということが予測されるわけです。この人手不足の倒産に関しましては、病院も対岸の火事ではありません。現在病院の経営危機とか病院の赤字が新聞報道、あるいはニュースなどで報道されておりますけれど、この主たる原因はですね、費用の増加、すなわち材料費、光熱水費、人件費、委託費などの増加によるものです。しかしながら今後、働き手が少なくなることによりまして、人手不足の倒産ということが、経営リスクのフェーズが変わってくる可能性が出てくるということになります。こういったことを解決する一つの手段としましては、今、医療 DX が進行しているところでございますが、特に厚生労働省のホームページには、全国医療情報プラットフォーム、そして電子カルテ情報の標準化、診療報酬化への DX を3本の柱とした取り組みが進められておりまして、その真ん中には、 マイナンバーカード、マイナポータルなどがございます。特にこの目的としましては、国民の健康寿命の延伸を図るとともに、社会保障制度を将来にわたって持続可能になるものとしていくためにあります。特に今後は国民のさらなる健康の増進、切れ目なくより質の高い医療などの効率的な提供、医療機関などの業務の効率化、システム人材などの有効活用、医療情報の二次利用の環境整備など、この5点の実現を目指すものとして現在進行しているものでございます。ただですね、こういった取り組みに関しましては当然ながら費用がかかります。3つ目の100はですね、2019年度からですね、一般会計の予算が100兆円を突破しまして、その多少の波はあるもののですね、右肩上がりに伸びてきているわけでございます。財務省が発行しております日本の財政関係資料によりますと、こちらの日本の財政関係資料はおおむね年に2回、4月と10月に発刊されておりますが、特にですね、一般会計の税収を見てまいりますとですね、バブル期のピークの税収をですね、現在はようやく失われた30年をですね、経過しました、ようやく回復数に至っております。しかし一方で一般会計の歳出に関しましては、右肩上がりで延伸しておりまして、特にこの歳出と税収の差の部分がですね、赤字国債の発行で補填しているというわけになります。さて、この日本の財政関係資料によりますと、歳出が増加している要因に関しまして、どこに原因があるかということも報告されておりますが、特に社会保障費のですね、費用が大幅に増加したということが知られております。一口に社会保障といいましても、年金、医療、介護、福祉、そして子育て支援、こういったものは社会保障になるわけでございますが、年金に関しましてはですね、これをですね、一律減額するなどという政策は基本的には通ることがありません。福祉、介護などに関しましても、高齢者が増えるに従いまして、費用は増加する一方になります。従いまして、どこに適正化の要因があるかということはいつも議論になるわけでございますが、よくやり玉に挙げるのはこの医療の業界になります。すなわち今後、医療の業界に起こることを考えますと、市場の変化に伴う医療ニーズが変化してくるということ。介護との複合ニーズが増加するところにつながります。また、生産年齢人口の減少に伴う他業界との人材獲得競争が起こりまして、医療人材の不足とか人件費の高騰が起こります。で、医療費の高騰に伴う病院の契約化や倒産リスクが増大してくるということになりますが、地域における医療の持続可能性を追求していくということがですね、喫緊の課題になるというわけです。このような中で、薬剤師はどのようにあるべきなのかと考えてみたいと思います。まず、地域の医療ニーズを見据えた事業やサービスを展開をしていく必要がございます。特に先ほどご説明申し上げました、在宅医療の最大化を見据えたサービスを考えなければいけないわけです。すなわち単に患者宅に薬を届けるのが薬剤師の役割ではなく、徹底した処方の介入、そして薬物療法のアウトカムの評価、服薬期間中のモニタリングの質の向上、こういった取り組みが求められます。一方で医療と介護の複合ニーズへの対応も必要になります。居宅の療養は当然のことながら、施設の入所者に対するサービスの質の向上も求められます。さらには地域における医療費の節減型も重要になります。日常のモニタリングの成果としまして、例えば救急搬送とか再入院をいかに抑制するのか、その成果としまして医療費の伸びの最小化に貢献できるかどうか、医療資源の節減の実現なども重要になってまいります。二つ目は、採用競争に依存しない人材獲得の戦略が重要になります。まず、就業者の獲得競争は過熱化しまして、人材不足により事業所の経営が悪化する可能性があります。定年後人材の獲得や地域における人材の流動化を推進させる必要があります。さらには、施設間のアライアンスの確立も重要な課題です。単一施設完結型ではなく、地域完結型のようにするというスキームは、以前から実践されておりましたが、これを一歩進める必要があります。すなわち人材の流動化、共有化を視野に入れたアライアンスを検討する必要があります。三つ目はですね、複数の事業体との連携が必要になってくるということになります。その際に必要となるのは、どういったシーンで誰と手を組むかと。で、こういったことを考える必要がありまして、さらには病院から薬局への技術移転を含めて検討する必要があると考えられます。3つ目は経営リスクへの対応と事業の持続可能性の追求になります。地域から必要とされる医療機能とは何なのかということを考える必要がありまして、特に地域ニーズと顧客ニーズの両者は、企業の持続可能性と深い結びつきがありまして、 地域の医療ニーズに着実に応える必要があるということです。また医療機関の経営を圧迫しております費用の増加は今後も継続する可能性があります。すなわちこの医療費用が低下する保証がない中で診療報酬でその全てを補填することは非常に難しいわけです。すなわちサービスの絞り込みと強みを生かす戦略が求められます。最後にはですね、このウェルビーングの向上を目指すマネジメントが必要だということになります。薬物療法の質の向上とか患者さんの QOL 向上に資する、これ非常に重要なことでございますが、それと同時にですね、医療従事者のウェルビーングを向上させることも非常に重要になります。さて、地域における医療の持続可能性を考えたときに、最近よくある報告の中には、顧客ニーズと地域ニーズの両方が企業の持続可能性と深く結びついているといったような実証研究とか理論が報告されるようになってきております。特に地域との共同、サステナビリティの明示、地域資源から価値を競争するといった戦略は、企業の安定経営と成長戦略に共有価値をもたらすとされている。ことが最近報告されております。さて、薬剤師にとって変えてはならないこと、それはいくつかございますが、まずこの和魂関西という言葉はご存知でしょうか。和魂というのは日本人の心で大和魂を指します。関西は、中国の学問でございますが、遣唐使の直後に言われたことなんですけれど、これが明治時代になりますとですね、和魂要塞という言葉に変わります。すなわち日本古来の精神性を大切にしつつ、西洋からの優れた学問、知識、技術などを摂取、活用し、両者を調和、発展させていくという意味でございますが、ここにですね、一つ覚えておいていただきたいのは、四魂詳細という言葉がございますが、これは薬剤師という職業はですね、古くは薬を塞ぐという、商業から発展したものでございますが、魂としては医療人の魂を持っておいていただきたいというふうに考えているわけです。この言葉は、出光興産の創業者であります出光佐三さんが神戸高等商業学校で学んだ言葉でございまして、武士の精神と商人の知恵両方が重要という考え方に深く感銘を受けたという逸話がございます。さて、2040年を見越した地域運営における戦略とマネジメントに関しましてまとめさせていただきます。現在我が国の医療を取り巻く環境は大きな変化を迎えております。一つ目は人口動態、二つ目はマクロ経済、3つ目はイノベーション、この3つの視点になります。この3つの視点から変化の本質を見極め、戦略を構築することが重要です。その中で薬剤師はどうあるべきか。1、地域の医療ニーズを見据えた事業サービスを展開。2、採用競争に依存しない人材獲得の戦略。3、経営リスクへの対応と事業の持続可能性の追求。この3つの視点から薬剤師のあり方を提案させていただきました。病院、薬局、ドラッグストア、地域に薬剤師の働く場は数あれど、1番目、地域との共同、2番目、サステナビリティの明示、3番目、地域資源から価値を競争するという3つの視点が、病院、薬局、ドラッグストア、いずれの職場におきましても重要であることに変わりはないと考えております。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
今日は、2040年を見越した地域医療における戦略とマネジメント、未来の薬剤師、そのあるべき姿を考えると題して、日本経済大学大学院経営学研究科教授赤瀬智秀さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。